先ほどお読みいたしました、使徒の働きの、2章の41節からは、初代教会に加えられた人が3000人ほどあって、その教会の人たちがどのような教会生活を送ったかということが書かれています。で、この3000人の人たちっていうのはどのようにして、教会に加えられていったかということですけれども、2章の22節から、ね、22節からペテロの説教が載っていますですね。で、この説教、ペテロのですね、22節から始まるペテロの説教というのがですね、非常に素晴らしい説教です。ここに書いてあることは、そして対象はユダヤ人なんですね。で、ここに集まっているユダヤ人の人に対しての説教をしていきます。そしてこの説教を通して3000人が悔い改めていくわけです。なぜこの人たちが悔い改めることができたかですね。で、ペテロはこの時聖霊に満たされていました。で、聖霊に満たされてした彼の説教というのがユダヤ人の人たちをみんな心を打ったんですね。で、なぜそのようなことになったかということを見ていきたいと思います。22節から、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。この対象はイスラエルの皆さんなんですね。そしてイスラエルの人たちっていうのは神様をもうすでに信じている人たちです。異邦人のように神様を知らない人たちとは違います。すでに神様を知っている人たちなんです。だからここの対象がイスラエルの皆さんであり、彼らは神様のことを信じている人たちだということを前提にした話になってきます。で、このイスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はってことができます。神は、つまりあなた方が信じている神様はということです。あなた方が今信仰を持っている、信じている、その神様が何をしたかというと、このナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、だからこの神様がこのイエス様によってこれらの力ある技、不思議と印を行ったんだ。で、それによってあなた方にこの方を明かしされました。だからイエス様がですね、いろいろな力ある技、不思議と印を行ったのは、それを行わせたのは神様なんですね。で、それらを通してこのイエス様というのは、この方を明かしされた、つまり神様ご自身がこの方は神に使わされた方なんだということを明かしされたんです。で、それはあなた方自身がご承知のことですって言ってるんですね。だからイスラエルの人たちはみんなイエス様が何をしたかっていうのは知ってるわけです。力ある技、不思議と印を行った、それをみんな見てるわけですね。知ってます。で、この彼がなぜそれができたか、神様によるからだということなんです。神様がこのイエス様を通して不思議なこと、印を行ったということをペテロは言っているわけです。それは神様がやったんですよ。神様が行ったことなんです。で、ところが23節ですね。神が定めた計画と神によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したんです。神様がこの方を立てて、メシアとしてその働きをしたのに、あなた方が 立法を持たない人々、つまり異邦人の手によって十字架につけて殺したのです。十字架につけて殺したのはあなた方だということを言っていくわけです。ですね。神様が立てられたこのメシアを殺したのはあなた方だってことを言っているわけです。でも24節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。でもこの十字架につけられたイエス様は神様によってよみがえらされたんですということです。で、ちょっとじゃあ最初の方です。ペテロの説教はですね、今のところまだ続きますけれども、読んでいくと旧約聖書の引用があるんですね。で、ごめんなさい、ここですね。ペテロの説教はですね、25節から28節は詩篇16編8節から11節の引用なんです。で、それはイエス様の復活についての予言が書かれています。で、34節から35節は詩篇110編1節からの引用なんです。それはイエス様の昇天についての予言が書かれています。ですね。なぜこのように、旧約聖書の引用を持ってくるかというと、対象がイスラエルの皆さんだからです。つまりイスラエルの人たちっていうのはどういう人たちかというと、聖書をよく知っている人たちなんです。聖書をよく知っている人たちなんです。そして彼らの問題は、聖書を知っているけれどもその意味がわからないということなんです。ね。で、ペテロはですね、ここで、今読みましたように、神様がメシアとして立てたこのイエス様をあなた方が殺したんです。でもイエス様はそのまま死んだままではなくてよみがえったんです。まずよみがえったということを明かしします。で、使徒の働きの2章の25節から28節を読みますと、ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも死を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私は喜びで、私を喜びで満たしてくださいます。この詩編ですね、詩編16編から8節から11節のこの言葉っていうのはダビデが書いたんですね。で、人々はこれは誰のことを言っているのか、ダビデのことではないのかっていうことを思ってたわけです。でもこの特にですね、27節、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。これは復活の予言なんです。復活の予言なんです。で、それはダビデのことなのか、わからなかったわけです、人々は。で、この予言は、イエス様が蘇ったということによって、この予言が成就されたんです、ということをペテロは言ってるわけです。ですね。だからイエス様はあなた方を十字架につけて殺したけれども、そのイエス様は旧約の予言の通りによみがえりましたってことを言ってるんですね。だからこれはイエス様の復活についての予言なんです。そしてですね、彼らはそれはダビデのことではないかっていうふうに思ってたわけです。でもダビデは死んでそのまま葬られて、そのダビデの墓はあるんです。もしイスラエル旅行に行かれることがあったならば、エルサレムにやっぱりダビデの墓っていうのが今でもあるそうです。で、そこがやっぱり観光地の一つになっているそうですけども、ダビデの墓は今でもあるんですね。ダビデは死んだんです。ダビデは蘇っていないんです。だからこれは一体誰のことか、イエス様のことです。あの旧約の予言、ダビデが言ったあの予言はイエス様のことなんです。で、イエス様は十字架につけてあなた方が殺したけれども、神がそのイエス様をよみがえらせたんです。 旧約の予言にある通りです。だから彼らはこの予言のことは知っているわけですよ。これはこのイエス様のことなんだということをここで初めて知るわけです。そしてさらに進んでいって、32節にですね、32節にこのイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です。で、このイエス様が復活したという予言がですね、イエス様によって成就したということを人たちはみんな見てるわけです。人たちはイエス様が十字架にかかって死んで逃げていきますけれども、その逃げていった家によみがえったイエス様が現れてくるわけです。そしてコリントには500人の人に現れたと。だからイエス様が復活したということを多くの人が証人なんですね。だからイエス様はよみがえったんだ、十字架につけて殺されたけれどもよみがえったんです、そしてここに私たちその証人がいるんですと言っているわけです。ユダヤの律法では 2,3 人の証人がいないと認められないんですね。でも 2,3 人どころか何十人何百人がイエス様がよみがえったという証人だと言っているわけです。そしてその次にですね、そして33節にはですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。そのよみがえったイエス様は今神の右の座にいるので、私たちに聖霊を与えてくださいます。今私たち信じているこの初代教会のですね、120人が聖霊に満たされてあなた方の言葉で語っている、これがまさにその証拠ですということを言っていくわけですね。で、34節と35節ですね、34節35節にダビデが天に昇ったのではありません、彼自身こう言っています、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これもダビデが言った言葉で、詩編110編の一節の言葉なんですけども、誰が誰なのかということがわからなかったわけです。主は私の主って、主って誰なんだ、私の主って誰なんだ。で、ここではっきりとペテロは主、最初に言われている主は父なる神です、私の主はイエス様だということです。そして父なる神はイエス様に私の身の座についていなさいと言われているわけです。これはユダヤ人にとってみたならば、誰が神の右の座につくんだろう。でもここではっきり言うと、神の右の座についているのはイエス様です。そして右の座に、神の右の座につくためには天に昇らないといけないわけですよ。で、それを弟子たちは見ているわけです。最初の使徒の働きの一章であったように、彼らの見ているまで前で主は天に昇っていかれた。天に昇ったということは神の右の座についているということなんです。だから私たちはイエス様が復活されたこと、そして昇天して天に昇られて今は神の右の座についていること、私たちはそれを見たんです。そしてこの旧約の言葉でちゃんとそのことが予言されています。で、そのことが成就したんですということをペテロは説教したんです。ただペテロはそういう事実を言っただけではないんですね。じゃあ次、ペテロの説教の中心は36節、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですってことです。あなた方が十字架につけたんだと、36節の言葉ですね。36節の後半で、36節最初から読みますね。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですということです。あなた方が十字架につけたんだ。イスラエルの人たちって神様を信じている人たちなんですよ。神様に従っていると思ってた人たちなんです。そのために律法を一生懸命守っていると思ってたわけです。 ところがその神様が使わされたメシア、彼らは神様からいつかメシアが使わされると信じてました。でその使わされたメシアを殺したのはあなた方って言われたんですね。あなた方が殺した、あなた方が神の御子を殺した、あなた方がこの神のメシアをあなた方が殺したんですっていうペテロの説教なんです。神は十字架につけられたこのイエス様をよみがえらせました。今この方は天の右の座についておられます。そういう素晴らしい方なのに、その方をあなた方が殺したんですっていう説教なんです。でもこれよく考えてみますと、イエス様を十字架につけて、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。よく考えてみますと、このあなた方って誰でしょう。皆さんです。これは皆さんなんです。この当時この聖書の中にいるイスラエルの皆さんだけじゃないんです。イスラエルの前科は知りなさいとありますけども、でも聖書が本当に言うのはあなた方は知りなさいなんです。実は私がこのイエス様を十字架につけて殺したんです。ここにいるみんなが、皆さんがイエス様を十字架につけて殺したんです。私たちはこのイエス様が十字架に2000年前かかったという事実を聞いたときに、私と何の関係があるんだろう、2000年前の出来事じゃないかっていうふうに最初思ったかもしれません。でもこの方を十字架につけて殺したのは全ての人なんです。義人はいない、一人もいないってありますけども、正しい人はいません。みんな罪人です。その罪人がイエス様を十字架につけて殺したんです。で、この言葉を言われたときに、その時に聞いた人たちはどう言ったかというと、37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。心刺されたんです。心刺されて、私たちはじゃあどうしたらいいんですかと聞くんです。私がイエス様を殺したってことを聞いたときに、それが心に刺さったんです。皆さんどうですかね。皆さんは私が十字架にイエス様をつけて殺した、そのことをいつも思っているでしょうか。あの人が十字架につけたんではなくて、この私という自覚っていうのがとても大切なんだと思います。私がイエス様を十字架につけて殺した、この事実を私たちはまず認めないといけないと思うんです。そこから悔い改めがきます。でもこの事実を私と関係ない、何も関係ないと思ってしまうならば、本当の救いはないんですね。本当の救いっていうのは、まず私がイエス様を十字架につけて殺した、私の罪がイエス様を十字架につけたんだ、私こそが本当の罪人なんだということに対して心を刺されるかです。知っている、知識と知っているんではないんです。そのことを本当に知るならば、私たちは心を刺されるはずなんです。心刺されて、神様、じゃあ私は一体どうすればいいんですかという言葉が出てくるんですね。もしそれが出てこないならば、本当の十字架が私のものになっていない。ペテロの答えです。38節。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。罪を許していただくために、悔い改めが出てきます。悔い改め、そして、バプテスマを受けなさい。これはイエス様を信じなさいということですね。信じた証としてのバプテスマがあります。悔い改めて何でしょうかって言うんです。悔い改めてとあります。私たちはよく使います。悔い改めて。 バプテスマのヨハネも悔い改めなさい、天の御国は近づいた。イエス様も同じように悔い改めなさいって言ってます。私たちは本当に悔い改めているだろうか。悔い改めはまず文字通りに言えば心の転換です。心の転換、神様を信じてないものから信じるものに180度変わる心の転換です。そしてこの悔い改めは聖書の中心的な主題です。イエス様を信じてない者たちに対して悔い改めなさいっていうのは、バプテスマのヨハネもイエス様も初代教会もみんな聖書の中で言っている中心的な主題なんです。悔い改めなさいなんです。そして悔い改めは深い罪の認識、私は本当に神様の前に罪深いものだった、ここにあるように心を刺されるくらいに罪の認識が必要なんです。そして生活が変わるんです。生き方が変わるんです。もし生き方が変わっていないと悔い改めていないんです。悔い改めはただイエス様を信じなさいで終わらないんです。本当に信じているならば悔い改めなさい、心を変えなさい、生活を変えなさい、あなたの考え方が変わるはず、生き方が変わるはず、それが悔い改めなんです。ただ信じました、それは悔い改めてないんです。本当に信じたものは変わるはずなんですね。ルカの、3章、ルカの3章ルカの3章の10節から、ルカの3章の10節から、まず8節読みますね。ルカの3章8節、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。本当にあなたが悔い改めたというならば実が結ばれるはずですということです。悔い改めたならばあなたはどういう実を結んでいますかということです。10節、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは答えた。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。愛する心が生まれるはずなんです。悔い改めたならば他の人に対する愛する行動が出てくるはずなんです。下着2枚持ってたら分けてあげなさい、食べ物も分けてあげなさい、分け与えるという愛が生まれるはずだと。そして12節に、主税人たちもバプテスマを受けにやってきてヨハネに言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは彼らに言った。決められた以上には何も取り立ててはいけません。主税人というのは、当時の主税人というのは多く集めて決められた額だけ納めて残ったものは全部自分のものにしていました。人々からはもう盗人、いろんなこと言われていました。でもこの時にイエス様はっきりと、悔い改めたならば決められた以上に取り立ててはいけませんと言ったんですね。で次に14節、兵士たちが出てきます。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。兵士たちは脅し取ったりしてたんですね。自分の給料で満足しなさい。取り立てするときも決められた以上取り立ててはいけません。他の人に対する愛を示しなさい。これは悔い改めた人の生活なんです。イエス様を信じた人の生活なんです。何かこう儲け話があって嘘をつくとか、真面目に生きなさい。だから悔い改めたならば生活が変わるはずなんです。私たちの生き方の生活が変わっていくはずなんです。それが悔い改めるということです。悔い改めるということは、ただ頭で信じましたでは本当の悔い改めではないんですね。生活が変わっていかなければいけないんです。だからここで悔い改めなさい、ペテロがですね、聞いてる人たちが、私たちは何をどうすればいいんですか、イエス様を十字架につけたこの私たちはどうすればいいんですか、悔い改めなさい、心をまず変えなさい、イエス様を信じる者になりなさい、生活を改めなさいですね。 もう一回使徒の2章に戻りますけれども、41節、彼の言葉を受け入れた人々は、何の言葉を受け入れたか、悔い改めること、イエス様を信じることですね。そして賜物として聖霊を受けたもの、悔い改めてイエス様を信じた人々です。悔い改めるにはその人の生活が変わっていかなければなりません。で、この悔い改めた人々の生活がどのように変わったかというのが41節からの言葉なんですね。で、特に44節からの信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を追ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたという、ここに悔い改めた身が出てきます。当時は貧しい人もいました。やもめの人たちもいました。本当に下層階級の人たちがいました。彼らに分け与えたんです。ですね。彼らに分け与えたんです。ある時イエス様のもとに一人の青年が来ますね。良い先生、何をすれば永遠の命をいただくことができるでしょうか。イエス様はいろいろ言います。律法の書を言いますね。そうしたら、それは小さい時から全て守っています。あなたに一つだけ足りないものがあります。全財産を売って貧しい人に施しなさい。彼はできませんでした。本当に悔い改めていなかったからです。悔い改めていくならば、私の財産というものは私だけのものではなく、神様が与えてくださったもの、そしてそれをどのように使うか、それは本当に神様を愛し教会を愛した使い方。彼らは兄弟姉妹一人一人をこう愛していったんですね。先週、街道の返済の表を皆さんにお渡ししましたけど、いよいよ来年の4月で完済になります。でもこのために毎月25万以上のですね、献金が捧げられて、それによって本当に一回も払わなかったということなくて、すべて払い終える。あともう本当少しですけれども、でもそれは本当に皆さん一人一人が主を愛し教会を愛して捧げてくださった身ですよね。だからこれをいよいよ私たち本当にもう返済が全て終わっていくっていうのは、神様に対する証であると同時に、他の人たちに対する、外の人たちに対しても素晴らしい証となります。でもそれは皆さんが本当に心を変えてイエス様を信じて心を入れ替えた結果、本当に私たちが何を第一にすべきかということを本当にそうやって信じて変わっていってくださったから、この街道の返済も全て終わっていくことができる。本当にそこに大きな捧げ物があるんだと思います。初代教会の人たちも本当に彼ら自身が人々のことを愛するようになったんです。民衆にね、バプテスマ・ヨハネが言ったように、下着を2枚持っている者は他に持ってない人にあげなさいっていうふうにこう変わっていったんだと思います。そこには本当に深い愛する者に変わるっていう姿があります。愛する心を持つということで、私ある時すいません、ラージャ先生って調布の宣教師してて、今どこですかね、見よったかな、見よった、まあそういう宣教師の先生がおられます。もう90何歳今でも元気にやってます。で、私が新学生の時ですから、もう40年ぐらい前なんですけども、ある時先生と一緒に、私が調布で奉仕した時に千葉教会行ったんですね。そしたらその時先生が以前こういうことがあったっていうことで教えてくれたんですけど、その千葉教会での望月先生って、もう召されましたけども、一度来てくださいましたけどね、望月先生ご夫妻が千葉教会を牧会されてて、本当に最初の頃だったと思います。 で先生たちすごく貧しかったんですね。でその時にラジャ先生の前で倒れたんですよ、まあ、先生だけか奥さんも一緒か。でどうしたんですかって言ったら、食べてない、 2,3 日食べてなかった。それでそこで倒れられたんですね。でそういうことがあったんですよっていうラジャ先生が私に教えてくれたんですけど、その時先生が言った言葉が私すごく忘れられないんですけどすいません、その時先生がですね、僕は本当に恥ずかしかった、僕は本当に恥ずかしかったって言ったんです。でその心っていうのが共に働く先生がそんなに貧しくて、もうご飯も食べられなくて倒れてしまうほどに苦しんだのを僕は知らなかった、僕は本当にそれを知らなくて恥ずかしかったって言ったんです。私それ聞いた時に、あ、このラージャ先生って本当に深い愛の先生なんだなと思いました。その貧しいっていうのは先生の責任ではないんですけれども、でもその人がそれほど苦しんでいる姿を見て本当に恥ずかしい、恥じる心、自分は宣教師として何も知らなかったっていうことを恥じる心、それを聞いた時に、兄弟姉妹の愛っていうのはそういうものか、そういうものなんだなっていうのを教えられました。その人が苦しんでいるのをやはり自分もそれを知りたかった、その人が苦しんでいることを自分が知らなかった、それは本当に恥ずかしい、自分自身が何をやってたんだろう、自分はこの先生のために何をしてたんだろう、何をやってたんだろう、自分は何にもしてなかったんじゃないかっていう恥じる心、私はそれが教会の兄弟姉妹の愛なのかなと思いました。私たちは兄弟姉妹のことを本当にどこまで知っているか、どこまで知っているだろうかと思います。あ、もちろんその人がこの言葉ちょっと先生だけのこと胸に秘めてください、誰にも言わないでくださいっていうこともあります。でもやはり私たちが一つの教会で同じ兄弟姉妹として行くとき、あ、しばらくあの人来てないけどどうしたんだろう、あの人は何か悲しそうな顔してるけど何があったんだろう、まあそっとしておこうということも一つの大きな愛だと思うんですけども、でも本当に最も大切なことはその人のために祈るということだと思います。その人のためにわからないけれども何かあの人には問題があるんだなと思った時に、神様、私はわからないけれどもあの人には何か苦しみがあるようです、神様そのことをどうぞ守ってくださいと祈ってるだろうかと思うんですね。私たちは本当にあの人今こういうふうな状態だけども今どうしてるんだろう、あの人のことを私は本当に祈ってるか、祈ってるんだろうかっていうことをこう本当に思い知らされて、何も知らずにその人が何かあった時に、その時私たちは恥じるだろうか。私はラージャ先生からすごい愛をいただき、教えていただきました。ラージャ先生はもういつでもラージャ先生のですね口癖っていうのがあって、秋山さんお元気ですかって来るんですね。いつも本当にこう変わらず笑顔で迎えてくれます。ああ、それが本当に先生の愛なんだなと思いました。教会の中の兄弟姉妹の愛っていうのは本当お互いが本当にお互いがお互いを愛し合う、思い合うという姿なんだと思います。それは悔い改めたからです。悔い改めたからです。彼らが悔い改めたからそのような愛を示すことができたんです。悔い改めたから自分のものを教会に捧げて貧しい人のために使うことができたんです。悔い改めたから兄弟姉妹一人一人のことを愛することができたんです。ですからこのところちょっと見てみますと、 45節で財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配した。悔い改めて本当に神様を信じたからこれができたんです。で46節、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。彼らはですね、46節に、心を一つにして宮に集まり、神殿で礼拝を捧げていました。そして各自の家々でパンを裂き、主の晩餐ですね、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、悔い改めたから彼らは一つになって主を礼拝できました。悔い改めたからこそ彼らはそれぞれの家々で、家の教会でこのような主の晩餐を守り、祈り、賛美することができました。心を一つにしてっていう言葉が出てきます。そういう教会に、47節の最後、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここの最後にありますけど、悔い改めは聖霊の働きです。私たちを悔い改めさせてくださるのもご聖霊の働きです。私の力ではありません。私たちが本当に悔い改めていくのはご聖霊の働きです。ご聖霊が私たちの心に働きかけて、話しかけて、イエス様を十字架につけて殺したのはお前だということを教えてくださいます。そしてこの私たちがそこに心を刺されて、私たちはではどうすればいいのかっていう思いもご聖霊が与えてくださいます。そして悔い改めてイエス様を信じて変えられていく、これもご聖霊の働きです。ということは、本当にいつも祈り、神様との交わりを持ち、ご聖霊に聞く姿勢っていうのがこの人たちにはあったんだと思います。そこに教会が一つになっていくんですね。だから私たちは信じる前の自分と全然変わっていないならば、悔い改めが足りない、まあ足りないっていうか、悔い改めていないのかもしれません。本当に主の前にイエス様を信じて悔い改めていくならば、私も変わり、私が変わっていくはずなんです。考えが変わっていくはずなんです。行動が変わっていくはずなんです。主を愛する者、兄弟姉妹を愛する者に変わっていくはずなんです。兄弟姉妹を本当に愛する頃に変わっていくんだと思います。ぜひ私たち一人一人、神様の前に本当に悔い改めた生活をしているだろうか、悔い改めたものとしての考えをしているだろうか、本当に一人一人が主にあって聖霊に導かれて悔い改めていくならば、初代教会のように心を一つにした、本当に一人一人を愛するものに変わっていくと思います。ぜひ、私たちもそのように祈っていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。初代教会に加えられた3000人は心を一つにしていきました。そして彼らは皆の必要に応じて捧げ物をしていきました。皆が一つとなって神殿で礼拝し、また家々でパンを裂き、祈りをし、賛美をし、そして、他の人々に好意を持たれてきました。そう変わっていったのは彼らが悔い改めたからです。彼らはペテロの説教に応じました。ペテロの説教に彼らは、私たちは何をすればよいのかと聞きます。そして悔い改めなさい、そしてイエス様を信じなさいというその言葉にその通りにしていきました。彼らは悔い改めて、彼ら自身が変えられていきました。彼らは愛する者に変えられてきました。人々のために働く者に変えられていきました。神様、もし私たちに悔い改める心が必要であるならば、どうぞしよう、私たちを悔い改めさせてくださり、また私たちを変えてくださいますようにお祈りいたします。教会は悔い改めた者の集まりです。本当にそのように神のものと変えられた者の集まりであることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人をこれからも導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。